こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第204回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは、気が散る人のための脳内を静かにする方法ということですね。
ね、気が散るっていう話は最近多いですもんね。
そうですね、まあ、現代人は気が散る環境というのがね、まあ多々ありますよね。
ですね、うん、ご相談でもやっぱり集中力が続かないとは、こうすぐ気が散って、気がつくとスマホをいじってるっていう、うん、そういう話が多いんですよね。
まあそうですね、何かあるともうスマホという最大のね、遊び道具があるので、どうしてもそこを触ってしまうと、まあ、全ての情報はもうそこから得てると言っても過言ではないぐらいになってますもんね。
そんな感じですよね、だからこう何をしてても外部からの刺激、いやその可能性ってことですね、入ってくる可能性がある状態に置かれてる、
そこですね。それもありますよね。
ですよね、こう例えばずっとテレビがついてるとしたら、これはまあ外部からの情報が今来てるわけだけども、スマホのアプリの通知が来る、来るかもしれないっていう状態は、今は外から来てなくてもいつ何時来るかわからないという、ね、いつ人に呼ばれて行かなきゃならないっていう、そういう状態にずっと置かれてるわけですよね。
そうなんですよね。だから実際に通知が来ている、来ていないではなくて、まあ、そういった可能性があるというだけでも、私たちは集中できない、こう気が散ってしまって、何かこうそわそわしたような、状態に常にいるっていう、そういう感覚はありますよね。なんか気が休まらないという、
ね、意識がこうちょっと乱れていて、
まあ、仕事中でもね、本当にまあ、プライベートの仕事中も同じですけども、まあ、いろいろな外部の刺激が絶えず流れ込んできているというね、まあ、そういう状況はありますもんね。
ですね、この集中力が落ちた状態っていうのは、もうなんか脳をこううまく使えていない状態と、と言えるので、だからこう仕事の効率も良くないわ、判断力もいい判断ができないわ、で人間関係のパフォーマンスも下がってしまう、でこの音色塾のテーマで言えば、発声とか話し方とかもいい話し方にならない。
そうですね、
だもういいことは何一つないと言っていい状態ですね。
そうですよね、仕事でもそう言ってこう、まあ、マルチタスクをしてるつもりであったりとか、こう、ね、常に何かの情報、複数の情報に接している、まあ、そういった状況っていうのが結構多くあって、前も少し話したかもしれないですけれども、こうノートパソコンを打ちながら、人の話を聞く人みたいな。で、全くまあ、スマホでもいいですけども、何かをいじりながら人と話をする、こういうのってまずその人とまともな会話ってできてないっていうのが分かりますよね。
ねえ、で自分はできてると思ってるんですよね。
そうなんですよ。
でも相手は必ず気がついてる、
この人聞いてないなと、話になってないなと
なってない、
でもなんかカチャカチャ打ちながら聞いたりとか、スマホを見ながらうんうんって言ってたり、そういうのもこういったいろんな情報に触れている一つのこう癖というか、から生まれている悪い癖なのかなというのはちょっと思いますね。
ですね、これも我々の脳の、まあね、予算の一つだとは思うんですけども、今みたいなこのスマホいじりながらパソコン打ちながらこう、まあ、話をしていて、で相手にとってみればなんか上の空の返事だから、この今話聞いてたっていうようなツッコミをするとなぜかこう再生できる、ある程度、
ああ、巻き戻して。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
今話聞いてなかったでしょって言われても、
はいはい、
ある程度、いやいや、聞いてた聞いてた、うん、これこれの話でしょっていう、それはできちゃうんですよね。
うん、なるほどね。
だからこそ、はいはい、逆に良くないと、
うん。
それができなくなれば、本人も気がついて、うん、で、あ、これは良くないなって改めるんでしょうけど、はい、もう自分はちゃんと会話してるつもりだし、相手から突っ込まれたら、ちゃんと、いや、この話でしょって、で、相手は、ああ、まあそうだけどって言ってるから。
なんかありそうですね、よくね。
はい、でも、この本当に、ちゃんと落ち着いて、こう、質のいい、こう、会話、
はい、
対話をしているわけではないんですよね。
そうなんですよね。それも、それはまあ明らかですよね。
はい。
うん、ね、まあそういったところにも現れますしね、こう、やっぱり集中力が、落ちてる集中できないっていうのは、
うん、
こう集中力が落ちているからというよりかは、
はい、
こうまあ、いろんな情報があるっていうのが一つの理由なんですけども、うん、この注意の切り替える頻度、切り替える回数というのが異常に増えていると、うんうん、まあ、単純にね、こういろんな通知が来たら、あの、なんかやかましいから集中できないよねってなりますけど、まあ、もう少し細かく見ていくと、うん、このいろんな情報への切り替えの回数が多くて、うん、もう結果集中できていないと、
ね、
いうことだと思うんですよね。
はい、そうですよね。ちょっとこう通知が入れば、うん、一瞬パッとそっちにこう気を取られて、うん、で、まあ、あるいは一瞬確認をして、で、あ、大した用事じゃないな、
うん、
あるいはその通知の音によって 大した通知、あの、用事じゃないことが分かって、でもその時には意識が一瞬奪われますもんね。
そうなんですよ。そこが思っているよりも、
うん、
あの、影響が大きいというふうには言われてますね。
大きいですよね、
うん、なんかこうそれ相応の時間がかかる、
うん
うん、もう10分20分こう平均的にかかるなんていう研究もあるぐらいなので、
そこまでなんですよね。
そうなんですよ。
その自分の感覚では数秒、
うん、数秒
戻せたっていう、
ね、例えばじゃあパワーポイントで集中して資料を作っていると、
うん、
その時にちょっとじゃあプライベートのなんかメールとか、ね、あの LINE とかそういうのが来てパッと見て、
うん、
まあ、なんなら返信もしてしまったとか、
あ、
で、まあ、自分としてはそれこそ数十秒ぐらいと思っているんですけれども、実際それが終わってじゃあ元の集中に戻るっていうことを考えると、かなりのこうコストを払ってるという
コストなんですよね。
うん、そこが集中できて、実際にはトータルではその業務に対して集中できていないっていう、うん、そういうことにつながるということですよね。
ね、
うん、
なので、はい、今回はこのそういう状態、まあ、現代人にありがちなこの状態を、うん、騒がしい脳というふうに、
はい、
まあ、一つ定義して、
はい、
でこれを静かな脳、
うんうん、
にしていく、
いいですね、
脳の本来のパフォーマンスを発揮できる、はい、静かな脳にしていくための方法を今回取り上げるので、うん、ぜひ身につけたり改善したりしていただけたらなと、
はい、そうですね、まあ、ほとんどの人が感じていることなんではないかなと思いますよね。
ですね。
なんだか分かんないけど、何が忙しいのかすらも分からないんだけれども、
うん、
落ち着く時がないっていう、
はい、
そのなんとなくモヤモヤした感覚っていうのは結構な人が持っているんではないかなと思います。
ですね、うん、そのモヤモヤがすごくこう、うん、脳を妨げるパフォーマンスを邪魔をするという。
そうなんですよね、
うん、
言ってみればじゃあこの静けさ、静かな脳っていうのを手に入れれば、はい、もちろん仕事はもちろん、ね、集中力高まりますし、
うん、
他いろいろなスポーツとか趣味とかもパフォーマンスが高まっていく結果、まあこう言ってしまえば人生の満足度が高まっていくという、ね、とこまで言ってもいいのかもしれないなと思いますね。
は
い、
本当そう思いますね、うん、はあ、もうね、現代人がどれだけこの脳が騒がしいことによって満足度を下げてしまってるかというのは、もう本当にこう肌で感じるので、そうです
ね、うん、ということで、
はい
はい、今日は騒がしい脳を沈めて静かな脳を手に入れるという方法を具体的にですね、 方法を取り上げていきたいなと思います。
はい、はい、
で、まずですけども、この騒がしい脳の状態、
はい、
うん、っていうのは実際、まあ、今ちょっと解説はしてきましたけれども、脳がどういうことになっているのかと、うん、
はい、
ね、いうことですよね。
ですね、うん、はい、でこれは一言で言えば、
はい、
思考が勝手に動いている状態、
はあは
あ、コントロール、はい、自分の意思でこれをやろう、うん、あれを考えよう、どうしようではなくて、勝手に動いてしまっている、
うん、この思考の一番、ね、脳の癖の一つですよね。
そうですね、うん、脳がもういろんな処理をこうもうオートで行っている、自動的に、
はい
はい、なので放っておくと、もう、まあ、暴走するかのように、次々にこう思考を考えたり、まあそれが、ね、雑念になったりしてしまう、
はい、
の以前にあのデフォルトモードネットワーク
取り上げましたね、
はい
はい、
もうこれは、ね、自分の中にある、まあ、常に、まあ、何かを見張ってるような、調整しているようなための機能なので、必要ではあるんだけれども、その機能が暴走の原因であるということでもあるんですね。
うん、そうですね。これは今特有の、現代特有の動きっていうふうにも言われてますよね。はい、この、あの昔はですよ、
うん、
いわゆるこう、今みたいにこう危険を伴ったりだとか、まあ、生存のために必要な機能であるということなので、うん、
はい、
例えば危険がなければ、あのそのデフォルトモードネットワークっていうのは、それほど多くは働かない。うん、ただ、
ね、
うん、今はいろんな情報も来ますし、
うんうん、
この過去の後悔であったりとか、未来の不安であったりとか、他人との比較であったりとかですね、
まあ、
そういったものがすごく多いので、どんどんどんどん自動生成してしまって、この思考がもう止まらないと、
うん、
いう感じになってるのかなというところですね。
ね、ですよね、
はい、
大昔に例えばなんか洞穴で住んでて、
うん、
で大きい動物がやってきて、
うん、
襲われるかもしれない、
はい、
っていう不安はあるとしても、うん、その可能性すらをなくしさえすれば、
うんうんうん、
安全なところに身を置いたらもう何も考えなくていいので、
そうですね、比較的の方が静かなのになっていくと、う
ん、なると、
うん、だ現代はもう常に暴走してるっていうような、うん、
常にね、
ね、
そうで、しかもそんな大昔の、
うん、
猛獣に襲われるみたいなことを意識するような時代に比べれば、
は
る、
い、
かに安全なのに、
うんうん、
だからいきなり襲われるだ、命を落とすだっていうようなことはまずないはずなのに、はい、
うん、
自分の方からいろいろ、いやでもこういうことが起こるんじゃないか、
うん、
でっかい地震が、まあ、地震は起こるけども、
うん、
ね、でっかい地震になったらもうこの辺ちょっと何とかしようとでも同じなので、
うん、
でもそれをじゃあどうしよう、じゃあ水でも買ってこうか、
うん、
買った水がまだ足りないんじゃないか、もう持たないんじゃないかと、
うん、
いろんなことを考え続けて、
はい、
でそのせいでもう本当常に暴走し続けている、
もや
もやもやもや、
うん、
これはもう賑やか騒がしい脳ですよね。
そうですね、だから一昔前はそこまでなかったなって気もちょっとするんですよね。
そうですね、
あのいわゆるまあスマホの話してるので、
うん、
スマホがなかった時代とかは、
はい、
まあ言っても情報量は格段に少なかったじゃないですか。
そうですね、
うん、と今みたいになんかもう本当にね、数分ごとにニュースの通知が来たりとか、
はい、
誰かの評価であるとか、
うん、
そういうのを気にするなんていうことはそこまではなかったんじゃないかなと思いますよね。
ねえ、で、しかもそのまるで無関係な人からの評価、
そうそうそうそう、
が気になったり
ね。
それ確かにな
かったですからね。
なかったですね。
せいぜい明日の運動会、
運動会
1位取りたいなみたいなとか、はい、
ね、そう、それでなんか興奮して眠れないとか、
そうですね、バナナはおやつに含まれるのかなとか、なんか
それは大問題だっていう。
ですよね、でどっか全然知らない人のいいねがどうとかコメントがどうのこうのとか、
うん、
想像もしないじゃないですか。
ね、本来ではどうでもいいことなんですよね。
どうでもいいことですもんね。 うん、結構それがメインになってるっていうところもありますね。
ありますよね、うん、本当にそういう中で、うん、まあ、ネットで生きているような、はい、感覚の人は、うん、本当もうあのほらインフルエンサーって言われるような人たちは、はい、うん、こう旗から見るとすごく華やか で、うん、でこう活躍してて、なんだろうな、自分のこう自己実現ができていてみたいなふうに思うけれども、うん、はい、でも実は本人はすごく辛くて、
うんうん、
常にこう追い立てられるような、常に焦って他のインフルエンサーと比較をしたりして、うん、このすごく苦しい思いをしているというのは聞きますね、
うんうん、そうなんですよね、うん、まあ、この情報もね、あらゆる情報を私たちこう聞いていろんなことが影響を受けてるっていうありますけれども、
はい、
意外となんかこう今日思ったのは、うん、その情報は多いですけれども、うん、見ている情報って結構近しいものを見て見聞きしているものが多くて、
うん、
例えば、まあ、天気の話なんですけどね、
はい、
来週なんか、まあ、今週寒いけど来週また暖かくなるらしいよみたいな話をしていて、
うんうんうん、
で来週は10年に一度の暖かい週が訪れるみたいなのを私、はい、ニュースで読んだんですね。
10年に一度。
一度なんで。
うん、
で、まあ、そのなんか、そういう情報がちょっと頭にインプットされてたんですけども、
うん、
でそれをその話して、来週暖かくなるらしいよねっていう、こう、知人と話してたときに、
はい、
なんか10年に一度の暖かさらしいよねって、ポンって出てきたんですよ、すぐに。
また別の人から。
そう。ということは、なんかこう、いろんな情報が多いと思いますけども、ある意味限られた情報を共有してるみたいな側面もあるじゃないですか。だからそれも怖いなと思ったんですよ。
そうなんですよね。
うん、
今あのネット SNS とか、うんうん、あるいは AI が情報を集めてくるとか、はい、っていうのはもうみんなが同じようなものに触れて、
うん、
このまあ、触れさせられてるという状態ですね。
たった来週の天気なのにみんな同じ表現をしてるっていうのになんかちょっと怖さを感じて、
いや本当そうですよね、
じゃあみんなが10年に1回って思って、まあ、10年に1回どうかは別にどっちでもいいんですけど、
うん、
これがもし間違った情報とかどっちでも取れるような情報、
はい、
表現になった時に、うん、同じ情報をこんな脈絡もない状況で同じことを言うんだと、
はい、いや、うん、そうなんですよ、うん、あのちょっと前に、
はい、
インフルエンザだかコロナだかの新しいのが今流行り始めてっていう時にそれにかかると喉が痛くなるらしいんですね、
うんうん、
で、カミソリを飲んだような痛みっていう、
はいはい、うん
う
ん、
それを何人もから聞きました。
あ、
そんなのを表現を自分から思いつくっていうのはみんなが思いつくわけないですよね。
そうなんですよね。
ってことは、うん、誰かどっかのテレビとかメディアとかで、うん、こう印象的に使ったんでしょうね。
そうなんですよ。それがかなりの人が表現として使うっていうのは怖いですよね。
怖いですね。
普通だったら、普通っていうかそのカミソリの切った板に、うん、知らなければ、うん、いやもうごっくんできないよねあれとか、もう何も食べられないぐらい本当痛くてさとか、せいぜいそんな感じじゃないですか。
ばらつきますよね。
ばらつくばらつく、うん、なのにカミソリが出てこないですよね。
本当に、うん、確かにそんな、そう、しかもショッキングな表現が何人もから出てくるんですよね、
う
ん、
そう、確かにそう。さっきの天気のもただ単純に来週の、うん、あったかくなるんだっていう情報だけであれば、
うん、
あらしいよ ね何度ぐらいらしいよねねなんかで終わるんですけど、10年に一度のなんとかみたいな、そんなになるのがちょっと逆に怖いなという感じだ
ですね。本当に、ま、あの満月も、
うんうん
うん、私あの月は見るの好きなんですけど、
はいはい、
満月になってくると必ず今回はなんとかムーン、
うん、
なんとかムーンっていうのが必ず出てくるんですよね、
はいはいはい、そうですね。ついこの間もなんかありましたよね。
なんかありましたね、はい、そういうのもこうどこかで共有されてる情報なんですよね、
うん、そうなんですよ。
は、
情報、はい、
月にとってはまるで関係ない名前で呼ばれて、
うん、
まあ、我々がどこかであのなんとかムーンって呼ぼうぜって決めたのをみんなでこう広めて 共有を始めたみたいな。
そうなんですね、
うん、
こう情報が多いこともそうですし、こう限られた情報っていう、はい、そういう見方も、
うん、
それも非常に怖い部分かなという
ですね。ね、
だから気づかないうちにそういった情報で、まあ、情報が限られてたりとか、あとはまあ集中力がもちろん奪われてたりとか、うん、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、私たちの脳は疲弊していっていると
ですね。ということ
ですね。はい、
本当にこう脳が静かになるっていうだけで、うん、本当にメリットが大きいので、
はい、
もうね、雑念に振り回されなくなれば、もう思考はクリアになるし、
うん、クリアになりたいですね。
で、うん、この脳の機能のこう必要なところ、はい、脳はまあ必要なわけですけども、うん、必要なところにエネルギーをこう集中させられるので、はい、こうパフォーマンスは高くなると。
そうなんですよね。いや、私も本当にこう言っておきながら、
はい、
やっぱりあの雑念が多いなって思う時があったり、
うん、
今日もテニスをちょっとしてたんですけど、
はい、
極めて集中しようという課題を課してたんですけども、
はい、
ボールを最後まで本当に最後まで見るっていう、もう集中の中の集中みたいな課題を課してたんですね、
はい、
でなんですけど、実際それどころか、
うん、
なんて打とうと思う時にボールを見るみたいな極度な集中どころか、
どころか、
カヌレの焼く時の 温度って何度がいいんだっけなとか考えながら打ってたんですよ。
テニス中に
で、ああ、でも来週は10年に一度のあったかいんだよなとか、来週はテニスできるかなとか、もうね、自分で自分ちょっと怖くなりました。
あ、はい、ね、まあ、それ考えながらも打てるところがすごいですけど、
うん、まあ、そうなんですけど、このテニス、そんな中でも今日はこういう集中しようって思っていたのに、うん、
ね、
なんだカヌレの温度はって
、まあ、つまりは自分でこう決定した、うん、やろうと思ったことが遂行できなかったっていう、う
ん、できない、ね、もちろんショットも全然いけてなかったですよ。
あ
打ててなかったんですけど、
うん、
あのね、あの自分の中でも課題ですね。
はい、はい、
この思考をクリアに、やっぱり今行っていることに対してクリアにして、うん、他のことは一旦こう、ね、考えないようにするというのは、
はい、
やっぱり自分の中でも課題の一つかなと思ってます。
ですね。
はい、
はい、
で、では実際にですね、
はい、
あ、まあ、これをね、あのクリアの脳を手に入れて集中力が上がってくれば、うん、まあ、いろんなパフォーマンスが上がってくるという、まあ、そういうことなんですけれども、
はい、
実際に今日は3つのポイント、
はい、
に絞って、お伝えしていこうということですね。まあ、これを実践することで、はい、クリアな、うん、静かのですね、静かな脳を手に入れることができる、
はい
はい、
ですね、だいぶ静かになると思います。
いいですね、はい、では、はい、
まず
一つ目、はい
はい、一つ目は情報の遮断。
まあ、そういうことですね。
はい、これはもう今の話で、うん、もう終わりでもいいかなというくらいですけども、
はい、
うん、こう、まあ、集中の最大の敵と言っていいのが外部からの情報。
うん、
で、もう現代は特にこれが顕著なので、外に向かう意識を減らしていくというのが、
はいはい、
まあ、集中の本質である。
でこれは今リアルタイムで今こう通知が来るとか、
はい、
そういうことを防ぐということですね、とりあえずは。
そうですね、
はい、はい、
うん、の目の前のことに集中してる、うん、それを妨げるのは外から入ってくるというものなので、はい、うん、まあ、スマホが多いでしょうかね。
まあ、そうですね、
その、はい、例えば通知を切る、
うん、
あれってこう意識していないと、こうもうデフォルトで通知が来るようになっていたりして、
うん、
でどんどん通知が増えたりしますから。
そうですね、
はい、とね、意識的に切っていくということをすると、う
ん、あの、なんかスマホを置く場所で全然違うみたいですね、
はい、あ、言いますね、
うん、あの机の上に置いとくのは最悪ってい いうことなんですよ。
はい、
まあ、もちろん、ね、一番通知に反応しやすいし、
うん、
なんならあの視覚的にも聴覚的にも感知できると、
うん、ね、光ったりすればね、
うん、で次にじゃあポケットに入れとくという、まあ、それが次なんですけど、まあ、もちろんポケットに入れておいても、うん、あの通知はねブルブルってきて分かったりすると、
うん、
で待って 全くもう遠いところに置いておく、
はい、
それだともう半分諦めるみたいですね。
ですね、
はいはい、
だからいいのは別の部屋に置くっていう、
うん、そうそうそう、だからもうたとえ鳴ってたとしても分からないっていうふうに諦めると、さすがに、うん、まあもうそこは割り切る、
まあ、影響が小さくなる、
うん、
ですね。
そうですね、うん、まあ、それも一つの方法ですよね。
ですね、
はい
はい、他に具体的に、
はい、
朝起きて、
うん、
朝の支度をしている間はスマホを見ないと、もう朝いきなりベッドの中で見る人もいますからね。
まあね、時間の時計代わりに見るっていうのもありますし、そこから通知が来ればなんかそこがダラダラと入っていってしまうと、
ね、ですよね。
ありますよね。
その辺はこう、ね、時間のチェックだけはいいみたいな使い分けができればいいですよね、うん、あとはこう通勤のこう移動中
は、
はい、こう音声とか SNS とか、
うん、
あそういうのはもう遮断して、
うん、
で、まあ、歩いている駅を歩く方はひたすら歩くみたいな、
はい、
あるいは夜寝る前の1時間はこう画面を見ないとか、うん、まあ、これは睡眠の質を高めるという意味でもすごくいいと言われてますね、うん、あとは無駄にテレビをつけておかないみたいな、
はいはい、
そうですね、まあ、これは今テレビの話ですけど、
うん、
見る予定がないのに習慣で手にするとかつけるっていう、これが、ね、こう脳の騒がしい原因になりやすいので、そういうところを見直してこう環境を改善していく、
うん、
ということですね。
大事ですね、うん、私が釣りに行ったりとか、
はい、
登山に行ったり山に行ったりとかっていうのはすごくいいなと思うのは、そういう環境なので電波が届かないとこが多いんですよ、
そもそもね、
はい、
はい、
でそうなるともう携帯見ないんですよね、当たり前ですけど、
うんうんうんうん、
で、まあひどい人は電波届いてるかなって見る人もいるんですけどもう絶対届かないって分かってる場所もあるので、そうするともう車に忘れようが、
うん、
まあ、バッグに入ってようがポケットに入ってようがもうただの箱になっちゃう
んですよ、うん、ただのそうですよね、
そう、
うん、
なんかこうそれって単純に意識の問題だと思うんですね、
うん、
もう通知が来ないと、
はい、
来ない環境であると、そういうことになれば、うん、人間不思議と目の前の、まあ、山であるとか、
うん、
魚であるとかに集中するんですよ、うん
うん、
ね、たまたま電波の来るような場所で釣ってると結構みんな携帯見てる
ね、うん、そうだからそこをなかなか意志の力で集中するんだ、
うん、
見ないぞって言ってもそれほど、ね、うまくいかないってことですから、
そうなんですよね、
やっぱりこういうのはこう環境から変えていく方がいいですよね、
うん、
でこうね、通知を切ってしまう、
はい、
電源を落としてしまうっていう方がいいでしょうね。
そうなんですね、
うん、
まあ、今どうなんでしょうね、こう例えば休みの日に、
はい、
じゃあスマホの電源を切るとか、
うん、はい、
した場合逆にそわそわしてしまうみたいな
ね
そこまでなってる人も多いのかもしれないですね。
ね、
だ環境と一緒にこの空間の場所的な環境と一緒にそういうのをセットにすると比較的受け入れやすいと思いますね。例えば、すごく自然な場所に旅行に行ってその時は携帯を例えば切るとか、
はい、
それだったらなんか特殊な環境なのでそういったことも受け入れやすい。
あ、
で私も山に行った釣りに行ったっていう時はやっぱり環境が変わるので、
うん、
そこではこの外部からの情報を切ったとしても別に全然ストレスにならないですし、
うん、
むしろ目の前のこう遊びに集中できるので、
はい、
なので普段の生活でじゃあ今日一日携帯切るとか、
うん、
ね、こうできればいいんですけども
ね、え、
なんか難しい、
連絡が来てるかもとか思って
そ
わそわするんでしょうね、
うん、はい、なので何かとセットでやってなるべくね、で、はい、あとはいかその外部からの情報を切った時の、
うん、
いいメリット、
はい、
いい快感っていうんですかね、
うんうん
うん、あ、何も気にしなくてもいいんだなっていう、
はい、
うん、そこですよね。
それが分かれば、
うん、
心底納得できると自然にこう 切っていくように、通知はない方がいいなっていう方になりますもんね。
そうですね、
はい、
ではこれ情報の遮断ですね、
はいはい、で2つ目は、はい、一点集中。
一点集中、
はい
はい、
まあ、これがそもそもできないんだっていう、ね、ことなわけなんですけども、つまりは気が散っているなと感じたら、はい、とにかく何か一点に意識を戻す。
あ、これは仕事の内容とかっていうことですか、それとも、
はい、それでもいいし、
はい、
例えば今何か資料を作っている、
うん、
でも気が散って、あ、なんかカヌレのことだ、うん、テニスのことだっていうことに思考が飛んだら、うん、そのことに気がついたらパッと資料に戻す、うん、でその、ね、今の一点集中の一点っていうのは、
はい、
あ、まあ、他のものでもいい、
はいはい、
うん、例えばこれがテニスをやっていながら、
うん、
テニス以外のことを考えてしまうんだという場合は、うん、テニスっていうのが大きすぎるので、
はいはい、
あ、テニスに集中戻さなきゃって言っても、うんうんうん、何に戻したらいいのか、
あ、はいはいはい、
よくわからない、
うん、
なので、その時は自分で何か決めておいて、
あ、なるほど、
はい、
こう物理的なこう一点に集中するみたいな、そういうイメージですか。
ですね、
目の前の、はいはい、
立っている時だったら足の裏の感触を感じるとか、うん、あとは分かる方は丹田に意識を戻すでもいいし、うんうん、あとは、あ、まあ、静かな場所であれば、落ち着いてる場所であれば呼吸を一呼吸、
うん、
意識するとか、あるいは、あ、何か飲み物を飲んでるんだったらその香り味をちょっと感じる、あとは、あ、パソコンを打ってる作業をしているんであればそのタイピングをしている指先のこの感覚を持って味わうと、
うんうんうん、なるほど、
はい、こんな感じにこう、はい、まあね、一点っていうか、まあ、一つのことですよね、
うんうん、に集中すると、
はい、そうすると、まあ、よく言われる今ここに意識がぐーっと集中して、うん、まあ、集中が取り戻せると。
あ、今日はあのテニスをしていて、
はい、
その一つの集中の方法として、まあ、なんとなくこうラリーをしていて、
はい、
まあ、集中しよう集中しようって、まあ、よく言われることですけども、うん、まあ、漠然としてるんですよね、
うん、
で結果的に集中が高まるっていうのは何かに一点集中、今おっしゃったように一点集中してる時に起きやすくて、
うん、
あの当たり前のように聞こえるんですけど、例えばボール、テニスボール、
はい、
これをあのスポーツの世界とかでよく言うんですけども、その視点をボールに持ち続けるっていう、まあ、テクニックがあるんですね。
あ、向こうから飛んでくるボール、
はい、来て、
はい、
こちら側でラケットで打ち返しますよね、
はい、
その最後の瞬間までボールを一点を見続けるんですよね、意識して。
あ、
これってなんとなくテニスやってる人は絶対見てないんです。そこまで やんないんですよ。
うーん、
来たボールをどこ飛んできてる、なんならボールの内側左側を見るとかぐらい点に集中して、
うん、
ずっとボールを見続けて自分がこう打つ瞬間までもうしっかり見ると、
うん、
これを続けてると確実に集中してます。
あ、
うん、気づくと集中してるっていう形が出来上がってるっていう感じですかね、
うんうん、
だから漠然とテニスもできるんですよ、
はいはい、
ポーンってきても、
うん、
やってる人はポーンってきて、まあ、ポーンって返してなんだ話しながらとか、
はい、
カヌレの温度とかを思いながら打てるわけですけども
なるほど、ね、でも打つだけ打ち返すだけだったら、
はい、
そこまで集中しなくてもできる、
はい、できる。ただ、まあ、今回この視点の話ですけども、
はい、
ボールを見るという当たり前のようですけども、
うん、
それを一点視線を視点をこう集中 し続けることで、
うん、
結果的に大きな集中力が生まれるというのはスポーツの世界でよくありますね。
うん、
クワイエットアイとか言うんですけども、
はい、
こう視点を必ずそこずらさないっていう、
目をキョロキョロさせないっていうことですね。
でこういうプロは必ずやってるんですよね、
クワイエットアイ、
はいはい、で共通した一つのあれとして、その視点をキョロキョロしないっていうのは一つのテクニック、うん、まあ、結果集中につながるしパフォーマンスにもつながってるという、
はい、
ことですね。
はい、ですね、うん、この一点集中すると、
はい、
同じエネルギーの量だとしても、う ぱりもうこの破壊力というか、
はい、
貫通力というか、うん、が全然違うので、うん、ですよね。あのホースの先を潰して水を遠くに飛ばすみたいな、
はいはいはい、
だからこう集中、ね、すると、うん、こうともするとガーッと集中したらクタクタになるんじゃないかみたいに思うけども、意外とこうむしろ小さなエネルギーでちゃんとこの行動ができて、で、
はいはい、
結果もいいからこうなんだろうな、気が上がるというか、
あ、そうですね、
元気になるという、
うんうんうん、
ことがありますね。
そうですね、このハイパフォーマンスが静かにずっと継続しているっていう感じですね。
はいはい、うん、あのフロー状態、
フロー状態、はい、
はい、ってことですね。
そうですね、
うん、はい、はい、それが今一点集中ですね、うん、
瞑想なんかの時も一点集中の話ありましたもんね。
そうですね、うん、もう瞑想はまさに一点集中から入っていく、うん、
はい、
っていうことですもんね。
だから視点のこう集中させる威力っていうのは結構ありますよね、う
ん、ありますね、
効果としてね、うん、
だね、それがまさにさっきの、うん、あの一流のスポーツ選手がの逆ですよね、
うん、
目が散るだけでどれだけ意識が散乱してしまうのかっていう。
確かに。じゃあスマホを見て通知を見るとかっていうのも、そういうのにもね、うん、つながってるってことですよね。
ですね、チラッと目をやるだけで、うん、かなりもったいないことになってるということですね。
その逆をやって一点集中に戻すと、
はい、
いうのをあれと思った時にはそれを習慣化してみるといいということですね、はい、
非常に簡単なことのようで、
うん、
すごく威力があるのがこの一点集中、
はい、
そして最後3つ目が、
はい、
ゆっくり吐く、
ゆっくり吐く、
はい、呼吸ですね。
いきなり呼吸のことになりましたね、
はい、はい、でこれもさっき の瞑想と非常に関わっている、うんうん、意識状態に非常に影響が大きいのが呼吸であるという、
うんうん、
で、まあ、呼吸っていうと非常に奥が深くて、でね、瞑想の話なんかももうやってる皆さんですから、
はい、
本当はこの呼吸だけで深い話をしたいくらいなんですけれども、うん、でも今回はこの集中を取り戻す、この静かな脳にするということに絞って、うん、呼吸によって簡単に効果を得る方法としては、
はい、
ゆっくり吐く、
ゆっくり吐く、
もうこれだけ意識していただければだいぶ違うと思います。
じゃあ普段私たちはこう集中していない時っていうのは、
はい、
ゆっくり吐けていないということですか。
ですね、
はい、
呼吸が浅くなって、
うん、
もう肺 の一部しか使わない呼吸なのでゆっくり吐けない、
うん、
ゆっくり吐くほど 吸ってないということですね、うん、でこれを意識的に、あ、今ちょっと気が散ったな、じゃあ呼吸ゆっくり吐くって思っただけで、ゆっくり吐くためにはある程度吸わなきゃならないので、
はい、
そうするとちょっと吸ってから、うーん、でもう一回ぐらいたっぷり吸ってからまた吸
う。この時視線も一点集中してたらなお良さそうですね。
もう自然にそうなりますね。
あ、なります、今思いました。
はい、
ゆっくり吐くの時にキョロキョロあんまできない、
ね、キョロキョロしないですね、うん、しないですね、
はい
はい、でももうこのくらいでもう1回2回くらいのゆっくり吐くっていう呼吸をしただけで意識状態がもうパッと変わるんですよね、
うん、
はい、なのでこの、あ、ちょっと騒がしいな、あ、雑念が多いな、
うん、
というふうに感じたら、よし、ゆっくり吐くことを一回やろう。で、それだけでもうだいぶ違うと思いますね。
だいぶ違いますね。
はい、
でこう吸うときは鼻から吸って、
はい、
吐くときはどうすればいいですか。はい、
はい、鼻から
。
一応ですね、うん、呼吸の基本なので、鼻から吸って鼻から吐くと。
うん、
で、ただ、喋ったり、
はい、
歌ったりを同時にする。
うん、
のであれば吐くのは、まあ、口になりますよね、
うん、
だから、あ、このゆっくり吐くのをよりちょっと楽しい 行為にするとしたら、
はい、
好きな歌を歌うっていうのはいいんですね。
ほうほう。
でこれはまあちょっとのんびり時間がないと歌えないけども、
うん、場所も選びますよね。
そうですね。でもまあ、大きい声は出さないにしても、
うん、
ちょっとこう、ね、歌うためには呼吸を長くする必要があるので、
うん、
そうするとこう自然にゆっくり吐くが実現されると、まあ、そういう時には口から吐いて呼吸を使って、うん、歌うことになりますね。
そうですね。このね、吐くのをゆっくりするだけで、
はい、
こう副交感神経が優位になり、
うん、なりますね。なん
かこう体のまあこうせかせかしてる感じがどんどんなくなって、うん、このエネルギーの流れがゆったりしていくような、
はい、
そんな感覚があるかと思うんですよね。
まさにそのゆっくり吐くと副交感神経を刺激して、
はい、
で意識状態が一瞬で変わる、変性意識状態に入るということが言われています、
はい、ね、こんな簡単なことなのに、
うん、
ね、小知識として持っていなかったら、はい、ゆっくり吐こうなんてならないですよね。
ですよね、
うん、
はい、で呼吸、深呼吸っていう言い方は割としますけども、
はいはい、
うん、でも特に吐く方をゆっくりするのが大事なんだっていう、
はい、
そこだけ押さえておけば、はい、かなりこの実践的に実用的なテクニックになるんじゃないかなと思います。
そうですね。じゃあなんかこうちょっとせかせかしてる、焦ってる、なんかイライラしてると思った時には、
うん、
ちょっと落ち着いて、
はい、
ゆっくりと息を吐いてみる、まあ、ゆっくり吸ってゆっくり吐いてみると、
うん、
まあ、その時一点集中してるでしょうから、
はい、
ね、でそれを何度か続ければ一気に変わるってことですね。
変わりますね、
うん、でさらに情報、嫌な変なね情報は過度に取り入れないようにして、
うん、
できれば遮断して、
はい、
目の前のことに集中できる環境を作れば、
うん、
まあ、パフォーマンスはねどんどん変わってくるでしょうね。
ですね、
うんうん、
そのうまく集中できているかどうかのバロメーター、
はい、
うん、判断法として、
はい、
この自分が快適かどうか、
うんうんうん、
気持ちいいなっていう状態であれば集中できていると思っていい。
あ、なるほど。あ、無理になんかこれを焦ってやってるっていう感覚ではなくて、
うん、
あ、なんか、まあ、それがフロー状態なのかもしれないですけどね。
それですね、
うん、こう静かな快適な感じっていうんでしょうかね、
うん、
それを感じられれば成功だと。
成功ですね。
はい、ということで、
はい、
今日はこう気が散る人のための脳内を静かにする方法ということだったんですけれども、
はい、
まあ、かなり多くの人に当てはまるこの脳のざわざわ、
ざわざわ、
ざわざわ、おしゃべりですね、
はい、
まあ、よくいろんな本でも語られてますけども、
うん、
まあ、今日はその静かな脳を手に入れるための3つのテクニックを紹介しました、
はい、
ね、1つ目が情報の遮断、2つ目が一点集中、3つ目がゆっくり吐くということですね、
うん、
まあ、この対処方法、テクニックを手に入れれば、
はい、
騒がしい脳を静かな脳にできると、
うん
うん、
ですね、
ね、
はい、はい、脳の使い方って習慣なので、
はいはい、
静かな脳を心がけて、
うん、
静かな脳で過ごしている人はもう静かな脳になりやすい脳になる。
どんどんどんどんいい方向に行くわけですね。
はい。
じゃあ今日はちょっと私もテニスの時にカヌレのことを考えるっていうね、とんでもないこうざわざわ感をちょっと味わってしまったので、
反省点が、
反省がちょっとあるので、今日はゆっくり集中して、
はい、
ゆっくり吐いてですね、
はい、
ちょっとこう静かな心地よさを感じながら、
はい、
寝たいと思います。
いいですね。
はい。
はい。
ということで本日はどうも。ありがとうございました。
ありがとうございました。